最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
皆さんこんにちは、はるかです。2026年1月31日土曜日です。週末いかがお過ごしですか？さて、1月31日といえば、歴史を振り返ると1958年にアメリカが初めての人工衛星エクスプローラー1号の打ち上げに成功した日なんです。宇宙開発競争が激しい時代でしたね。この小さな衛星が地球を取り巻く放射線帯、バンアレン帯を発見するきっかけになったそうです。一つの技術的な成功が新しい科学の扉を開く、なんだかワクワクしますよね。さて、この番組ではそんな私たちの未来を作るテクノロジーのニュースや、日々の生活に関わる経済の話題まで、気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。今日はまず私たちの生活に直結する住宅ローンや為替のニュース、そして冬に気をつけたい健康の話題から、後半は私たちの開発効率をぐっと上げてくれる最新の AI ツールやフレームワークのエコシステムについてたっぷりお話ししていきますよ。まずは経済のニュースから見ていきましょう。ヤフーニュースから、固定住宅ローン大手5業が利上げという記事です。これからお家を買おうと考えている方や借り換えを検討している方にはちょっと気になるニュースかもしれません。三菱 UFJ 銀行をはじめとする国内の大手5つの銀行が2月に適用する固定型の住宅ローン金利を引き上げると発表しました。具体的に見ていくと、10年固定型の最優遇金利が各業でそれぞれ 0.070% から 0.330% 引き上げられるとのことです。例えば三菱 UFJ 銀行とみずほ銀行は 2.750% に、三井住友銀行は 2.850% になります。りそな銀行は 3.165%、 三井住友信託銀行は 3.175% と 3% を超える水準になるんですね。じゃあなぜ今金利が上がっているんでしょうか。記事によると、この背景には長期金利が急ピッチで上昇していることがあるようです。長期金利の指標となる新しい10年もの国債の利回りは、去年の10月時点では 1.6% 程度だったのが、今月には一時 2.3% 程度まで上昇。これなんと約27年ぶりの高い水準だそうですよ。そしてその長期金利が上がる理由として、記事では高稲政権の積極財政による国の財政悪化懸念が強まっていることを挙げています。国の財政がちょっと心配されると、国債の信頼性が揺らいで金利が上がりやすくなるという仕組みですね。一方で、多くの人が選んでいる変動型の住宅ローン金利は今回は据え置かれています。こちらは日銀の政策金利と連動しているので、今後の日銀の動き次第ということになりそうです。固定金利と変動金利、どちらを選ぶか、ますます悩ましい局面になってきたかもしれませんね。続いて、こちらも経済の大きな動き、為替に関するニュースです。ヤフーニュースから、急速な円高、為替介入はなしという記事です。最近為替レートが大きく動いていますよね。特に先週末からは急速に円高が進みました。マーケットでは、これは政府日銀が円を買う為替介入をしたんじゃないかなんて憶測が飛び交っていたんです。為替介入というのは、政府や中央銀行が為替相場に影響を与えるために外国為替市場で通貨の売買を行うことですね。急激な円安を食い止めたいときには、ドルを売って円を買うといった操作をします。ところが、財務省が発表した直近1ヶ月、つまり先月の29日から今月の28日までの為替介入の実績は、なんと0円だったことが分かりました。つまり介入は行われていなかったということです。記事によると、今月の23日に日銀の植田総裁が記者会見をした後、円相場は一時1ドル159円まで円安が進んだそうです。でもその直後から一気に円が買い戻されて、円高方向に大きく動いたんですね。この動きがあったので、市場関係者の多くが介入を疑ったわけですが、実際は違ったと。 介入なしでこれだけ相場が動くということは、それだけ市場が日銀の次の金融政策の一手に注目していて、ちょっとした発言や情報で敏感に反応しているということの表れかもしれません。今後の金融政策決定会合がますます重要になってきそうですね。さて、前半最後はこの寒い時期に気をつけたい健康に関する話題です。ヤフーニュースから屋内に多い低体温症、高齢者は注意という記事です。低体温症と聞くと雪山での遭難とか屋外の極寒の環境をイメージしませんか？でもこの記事によると、実は低体温症が発生する場所は屋内が 79.7% と圧倒的に家の中が多いんです。これちょっと驚きですよね。低体温症というのは体の中心部の温度、いわゆる深部体温が35度以下になってしまう状態のことです。日本では毎年1000人を超える方が低体温症で亡くなっていて、なんと過去10年の合計では夏の熱中症による死者数よりも多い年があるくらいなんです。記事では90代の女性が夜中にトイレに行った後、トイレの前で倒れていたり、80代の男性が暖房のついていない台所で晩酌をしていて倒れたりといった具体的なケースが紹介されています。どちらも救急搬送され、体温は20度台、意識が朦朧としていたそうです。特に注意が必要なのが65歳以上の高齢者の方々で、搬送される人のうち 85.3% を占めているとのこと。東京科学大学の海燕渉助教によると、高齢者の方は加齢によって熱を生み出す基礎代謝が低下すること、そして寒さを感じにくくなることから、知らず知らずのうちに低体温症に陥りやすいんだそうです。イギリスの保健省のデータでは、室温が5度になると低体温症のリスクが非常に高まるとされています。日本の家、特に古い家は断熱性が低いことも多いので、暖房をつけているリビングは暖かくても、廊下やトイレ、寝室はかなり冷え込んでいるなんてこともありますよね。自分自身はもちろん、離れて暮らすご家族がいる方は、この冬、お部屋の温度にもぜひ気をつけてあげてください。さて、ここからはガラッと雰囲気を変えて、私たちの開発をサポートしてくれる最新の AI ツールについて深掘りしていきましょう。
まずはこちら、全で見つけたクロードコードオーケストラ。クロードコード×コデックス CLI× ジェミナイ CLI の最適解を探るという、なんとも壮大なタイトルの記事です。最近クロードコードやコデックス CLI、 ジェミナイ CLI といったコマンドライン、つまり黒い画面で AI と対話しながら開発を進めるツールがすごく増えてきましたよね。皆さんもどれか使っていますか？この記事が指摘しているのは、それぞれのツールに得意不得意があるという点です。例えばクロードコードはフランのコーディングみたいに高速な実装が得意だけど、複雑な設計判断はちょっと苦手。逆にコデックス CLI は深い推論やデバッグは得意だけど、レスポンスが遅い。ジェミナイ CLI はリサーチ能力がすごいけど、直接コードを書くのは他の2つに劣るといった具合です。じゃあ全部別々のタブで開いて使い分ければいいじゃんって思うかもしれません。でも筆者の方は、それだと認知負担が大きい、コンテキストが分断されるといった問題があると指摘しています。あっちのタブで聞いたことをこっちのタブにコピペして伝えるみたいになって、結局非効率になっちゃうんですね。そこで提案されているのがオーケストレーションという考え方です。メインの指揮者としてクロードコードを使い、ユーザーはクロードコードとだけ対話します。そして例えばこの設計についてどう思うみたいな難しい相談が来たら、クロードコードが裏でこっそりコデックス CLI に意見を聞きに行く、あるいはこのライブラリについて調べてと言われたらジェミナイ CLI にサーチを依頼する、そんな風に AI 同士が連携する仕組みを作ろうというわけです。これすごく面白い発想ですよね。ユーザーは一人の優秀なアシスタントと話しているつもりでも、その裏では専門分野の違うアシスタントチームが動いているみたいなイメージです。記事ではこの環境を実現するための具体的なディレクトリ構成や、ユーザーの入力に応じて自動で他の AI への相談を提案してくれる HOX という仕組みについても詳しく解説されています。複数の AI の強みを最大限に引き出す、まさにオーケストラのような開発環境、これからの AI との付き合い方を考える上ですごく参考になる記事でした。 続いては AI にもっと具体的な手足を与えてみようというお話です。ゼンヌの記事、語句導入設定ガイド、 AI に言葉で指示して Google サービス、 Gmail やカレンダーを操るです。来週の空き時間を調べてとか、〇〇さんからの最新メールを要約して返信案を作ってみたいに、 AI に話しかけるだけで自分の Gmail や Google カレンダーを操作してくれたらめちゃくちゃ便利だと思いませんか？それを実現してくれるのが Google という CLI ツールです。これはコマンドラインから Gmail、カレンダー、ドライブ、スプレッドシートといった Google の各種サービスを操作できるツールなんです。例えば Google Gmail Search is unread ってコマンドを打つと未読メールを一覧表示してくれたりします。この記事のポイントは、この Google というツールをさっき紹介したような AI エージェントにスキルとして渡してあげるという点です。 AI は人間が書いた自然言語を理解して適切な Google コマンドを生成し実行してくれるようになります。私たちはもう面倒な API の実装とかをしなくても、 AI にお願いするだけで Google ワークスペースを自在に操れるようになるというわけですね。記事ではそのための設定手順がすごく丁寧に解説されています。 Google クラウドでプロジェクトを作って API を有効にして認証情報を取得してと、ちょっと手順は多いんですが、筆者の方がハマったポイントなんかも書いてくれているのですごく親切です。特に OAuth 同意画面でテストユーザーに自分のアカウントを追加するというところがハマりやすいみたいですね。設定さえ完了すれば、あとは AI にゴグスキルを使って今日の未完了タスクを優先度順に教えてみたいに指示するだけ。これはもう自分専用の超優秀な秘書を手に入れるようなものですよね。日々の雑務を AI に任せて、私たちはもっとクリエイティブな仕事に集中できる、そんな未来を感じさせてくれるツールだと思いました。
AI ツールの話が続きますが、次はもっと身近なコーディングのお供についてのニュースです。前の記事、 GitHub コパイロットが高くて払えないと嘆くあなたへ、 AWS の Amazon Q なら無料で同じことできますです。 AI によるコード保管ツールといえば GitHub コパイロットが有名ですよね。でも個人で使うには月額$10、日本円で1500円くらいかかります。便利そうだけど毎月払うのはちょっとと思っている方も多いんじゃないでしょうか。そんな方に朗報なのが、この記事で紹介されている AWS の Amazon Q デベロッパーです。これなんと個人利用なら完全無料で GitHub コパイロットとほぼ同じことができるんです。 VS コードの拡張機能を入れるだけで、コードの自動生成やチャットでの相談が可能になります。この記事が特に強調しているのは、AWS のアカウントってクレジットカード登録が必要でしょ、なんか怖いという誤解を解いてくれる点です。 Amazon Q を個人で使うのに必要なのは AWS ビルダー ID というもので、これはメールアドレスさえあれば作れる通常の AWS アカウントとは別の ID なんです。なのでクレジットカードの登録は一切不要、気づかないうちに課金されるなんて心配は全くないんですね。これは安心です。じゃあなんでそんなに賢くコードを保管してくれるのか、記事ではその仕組みも分かりやすく図解されています。 Amazon Q は今書いているファイルだけじゃなくて、 VS コードで隣に開いている別のファイルの内容もコンテキストとして読み込んでいるんです。だから別のファイルで定義したクラス名や変数名をちゃんと文脈を理解して保管してくれるんですね。まさに空気が読める先輩です。GitHub コパイロットの利用をためらっていた方、会社のセキュリティ規定で使えなかった方にとっては、まさに救世主のようなツールかもしれません。無料でこれだけの機能が使えるなんて本当にいい時代になりましたよね。まだ試したことがない方はこの記事を参考にぜひインストールしてみてはいかがでしょうか。
さて本日最後の記事です。ここまでは個別のツールの話が多かったですが、最後はフレームワーク全体がどう進化していくかという大きな視点の話です。前の記事、ララベルは単なるバックエンドフレームワークではない、急速に進化し続けるララベルエコシステムです。ララベルと聞くと PHP のバックエンドフレームワークでしょと思う方がほとんどだと思います。もちろんそれは間違いではないんですが、この記事によると
今のララベルはもはやその一言では片付けられないエコシステムへと進化を遂げているそうです。エコシステム、つまり生態系ですね。どういうことかというと、ウェブ開発に必要な機能のほとんどをララベルの標準機能化、公式に提供されているパッケージでカバーしてしまおうという思想なんです。例えば認証機能ならサンクタム、決済ならキャッシア、ウェブソケットならリバーブ、全文検索ならスカウトといったように、公式パッケージが20個以上も用意されています。これによって開発者はどのライブラリを使おうかなと悩む時間が大幅に減り、すぐに開発を始められるんです。しかもその範囲はバックエンドだけにとどまりません。フロントエンド開発も強力にサポートしていて、リアクトやビューを使って SPA を構築できるイナーシア JS や、PHP だけでインタラクティブな UI が作れるライブワイヤーといった選択肢が用意されています。さらにすごいのが AI 時代への対応です。AI コーディングエージェントがララベルプロジェクトを理解しやすくするためのララベルブーストや、複数の AI プロバイダーを統一的に扱えるララベル AI SDK など、 AI との連携を前提としたパッケージも次々と登場しています。まさにウェブ開発の最初から最後まで、テスト、フロントエンド、デプロイ、そして AI 連携まで、全てをララベルという世界観の中で完結できる、これがエコシステムと呼ばれる理由なんですね。一つのフレームワークを深く使い込むことで、開発のあらゆる側面がスムーズにつながっていく。ララベルのこの進化は、他のフレームワークを使っている開発者にとっても、今後の技術選定を考える上で非常に興味深い動向だと言えそうです。さて、今日は経済の気になる動きから、私たちの開発スタイルを大きく変える可能性のある AI ツール、そしてフレームワークの進化まで幅広くお届けしてきましたが、いかがでしたでしょうか。 AI ツールがどんどん賢く、そして身近になってきて、私たちの働き方もこれからますます変わっていきそうですね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。